私たちはヨハネによる福音書を学んでおりますが、ヨハネ福音書はイエス様が何か驚くべきこと、特別なことをなさると、でその意味はといってしばらくですね、その解説をすると、そういう構造になっております。で、私たちが今読んでおりますのは大変有名なイエス様の出来事、5000人以上の人たちに、5つのパンと2匹の魚で給食をなさった。もうお腹いっぱいに人々をさせたと。大変有名な出来事がありまして、それに続いてこういうことをなさったイエス様は一体誰なんですか、何者なんですか、どういう人なんですかということの解説をが続いていくと、こういうことになっております。で、今日は6章の22節から読んでいただきましたけれども、今日読みましたところの後半のところをですね、ご一緒に考えたいと思っております。まあ、先週は主に前半のところを見ましたので。で、イエス様は、このイエス様を逃してなるものかと、ユダヤ人たちがこう押し寄せてきたところですね、大変不思議なことをおっしゃいました。6章の27節でありますが、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。永遠の命に至る食べ物のために働きなさいって、こういうふうにおっしゃったんです。そして人々がイエス様に聞くわけなんです。そこで彼らが言った。神の技を行うためには 何をしたらよいでしょうか。じゃあその神の技を行うためには何をしたらいいんでしょうか。永遠の命のために働くといっても何をしたらいいんですかと。そう考えますと大変自然な問いかけだと思います。するとイエス様はお答えになって、29節でありますが、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技であると。こうお答えになったのであります。ちょっとこの細かなことを言うようですけれども、28節で人々が神の技を行うためには何をしたらよいのでしょうか。神の技というのは、複数形になっております。まあ、日本語では複数か単数かっていうのはあんまり気にしませんけれども、ギリシャ語でも、まあ、英語でもそうですけれども、複数形にして英語なら S をつけるかつけないかっていうのはなんか大事なんですよね。まあ、何かと言ったらいけませんけれども。で、ここは神の技、諸々の技、いっぱい何かすることがあるんじゃないかと思って、何をしたらいいんですかというふうに聞いたわけ。そうするとイエス様は、神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。これは単数なんです。ですからいっぱい何かすることがあるんじゃないかと思って聞いたら、いや一つだけだ、神を信ずること、それだけなんだと、こういうふうにイエス様がお答えになった。大変キリスト教にとって大切なことであります。少し前から宗教改革について、まあ、論壇でも書きましたし、それから5月の終わりには全員協議会で宗教改革について学びましたけれども、まあ、宗教改革の標語の一つは信仰義人ですよね。その意味はイエス・キリストの救いに預かるためには、イエス・キリストを信ずること、ただそれだけでいいんだと。これが宗教改革の時に、まあ、ルターをはじめとしてカトリック教会に反対したプロテスタントが最も強く主張したことであるんです。ああそうか、それに通じるなと、こういうふうに思って読むこともできますが、ここのところの意味を言えばですね、旧約聖書において神様がいること、 必ず神様の救いが起こりますよ、それを待ち望みなさいよ、それがメシアですよ、とこういうふうに長く教えられてて信じてきたわけなんですが、一体じゃあ誰がメシアなんですかということが大きな問題だったわけです。もう来たんだろうか、来ないんだろうか、一体今いるとしたら誰なんだろうか、いやそれは、とこう考えていたところ、待ち望んでいたところ、ナザレから、ナザレっていうのは、まあ、この時代で言いますとね、本当に小さな田舎の村なんですよ。で、ナザレの、失礼しました、ユダヤの中心エルサレムからしますとね、遠い遠い北の田舎なんですよね。で、そこから現れたイエス、最後は十字架につけられて死ぬわけです。で、十字架につけろと言ったのはユダヤの立派な宗教的な指導者たちが、こんな男は神を冒涜したんだと言ってね、こう捕らえて、でローマ人の手で十字架にかけるわけなんですが、そういう実はまあ哀れでと言いますかね、みすぼらしいと言いますかね、それがナザレのイエスであったわけなんです。で、イエス様はこの私を信ずること、あなた方が待ち望んでいたのはこの私なんだと、信ずること、それだけなんだと、こうおっしゃったのであります。宗教改革の時にはちょっと意味合いが違いまして、イエス様こそ誠の救い主だっていうのはもう分かってるわけ、誰かどっかに別の救い主がいるんじゃないか、いや、あるいは誰が本当の救い主だろうかって、こう分からなかったわけじゃないんです、ね、イエス様が唯一の救い主だってことはもう分かってるわけけれども、このイエス様を信じて救われるにはですね、なおローマ教会が役に立つとかね、マリアさんに祈ることが役に立つとか、さまざま役に立つことがもっとたくさんありますから、それらも全部とにかく行うことがね、よりいいことなんですよ、とこう言われたわけです。長い伝統の中でカトリック教会はそれを言ってきたんですが、いやそうではなくて、このイエス・キリストを信ずることだけでいいんだと、他のものは役に立たないんだからって、そういう意味で信仰義人ということを言ったわけなんです。今はどうかって言いますとね、またちょっと意味が違ってきますね。今は神様って本当にいるんだろうかって、それそのものがもう私たちの難しい問題になってますからね。いるんだろうか神様は。いやでも他にいろんな神様がいるじゃないか、特に日本であればね。どうして聖書に書いてある神様だけなのだろうか。で、聖書に書かれている神様といっても、神様じゃなくてイエスじゃないか、マリアから生まれたイエスじゃないか、どうしてこのイエスを礼拝しなきゃいけないんだろうかと、そういう初めて教会に来た方はいろんな疑問があると思うんですが、そういう方たちに対しても聖書はイエス・キリスト、この方を信ず、それだけでいいんですよということを変わることなく語るわけなんです。で、神がお使わしになったものを信ずること、イエス・キリストを信ずること、それだけでいいんだと、これは変わることがないんですけども、時代時代によってその意味はやっぱり違っているんだと思います。で、この時に人々は、あなたを信じる、それだけなんです、それで本当にいいんですか、証拠を見せてもらいたいって、こういうふうに言い出したんです。これも私たちも時々言いますね。その証拠はって。30節で、彼らは言った。 それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか。印。旧約聖書を持っているユダヤ人にとっては、印ということが大切であったわけ。神様から使わされた救い主だという印を見せてもらいたい。私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。あの出エジプトの時には、昔昔のあの救いの時には、天からマナが与えられて、で、神様の救いとその指導者であるモーセということが本当によく分かったんだ。印になったんだ。ニュースも、イエス様と言わないか。イエスよ、印を見せてくれと、こういうふうに言ってきたわけなんです。見てあなたを信ずることができるように。これヨハネ福音書を読んでいきますと、最初のあたりではですね、この印っていうことが強調されて、イエス様が印を行って、それを見てですね、で人々が、ああイエスという男が本当に神様から使わされたものかもしれないと、こう気づかせようとこうなさっておりまして、印って出てまいります。今日のところも、見てあなたを信ずることができるために印を示してください。ところがだんだんヨハネ福音書が進んでいきますと、ね、で最後どうなるかといいますと、イエス様が十字架におかかりになって、そして復活なさると。で、それを弟子たちが見る。そこに一人見ることのできなかったトマースというのがいましてね。で、弟子たちが、イエス様復活したぞ、私たちは見たんだ、触ったんだって言いますとね、そんなこと言ったって、俺も見て触らないと信じないって、こういうふうに言ったんですよね。すると、一週間後にイエス様がトマースの前にも現れて、ほんじゃあ、そんなさいよってこういうふうに言うわけ。もうトマスはびっくりして、主よ、私の神よってこうひれ伏すんですけれども、その時にイエス様が、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。ね、見て信じる。そのために印をイエス様は様々なさったんですけれども、死んで、復活なさった後はですね、見ないで信ずる者は幸いだと。確かに私たち誰一人見たことはないんですけれども、イエス様を信ずる者になって、それが本当に幸いだと。こう変わっているわけなのであります。なぜ変わったんですかっていうと、それは最大の印、十字架と復活、復活という出来事が起こったからなんですよね。で、この最大の印が分かるかどうか、それはいつも言いますように、自分にとってイエス・キリストは何者か、自分にとってイエス・キリスト、この十字架におかかりになった救い主、復活なさった救い主が必要かどうか、これはイエス様を見ること以上に私たち自身をこう見ることになりますか。自分自身を問うことですからね。自分自身を問うて、聖書に記されているイエス・キリストを受け入れるかどうか、大きく変わったのであります。で、神様を信じたいと思って一生懸命神様を探すということも、それはあるんですけれども、聖書に書かれているイエス・キリストとその救いというのは、自分を見つめる、自分自身をよくよく考えるということなしにはわからないのであります。あのイエス・キリストの十字架と、この今の私、それをどう考えるかということになるのであります。昔は天からマンナが降ってきたんですけれども、あなたはどんな印をっていうふうに聞いたんですが、 イエス様はこうお答えになりました。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、次からが大切なんですが、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。これとっても大切なことは、私の父ってこう書いてるんですよ。私の父が、皆さんのお父さんが、そりゃあちょっと天からね、パンを下すなんてできるわけありませんよね。この時聞いた人たちも本当にこれ意味が分かんなかったと思うんです。読んでいきますと、6章の42節見ますと、これはヨセフの息子のイエスじゃないか、我々はその父も母も知っている、どうしてこの男があって、ってこうつぶやくところが出てくるのであります。で、みんな、あのイエスの父親はヨセフだ、大工だ、でもう死んでいるってことはみんな知ってるわけ、母についても知ってるわけ、ナザレにいるマリアだとね。ところがにもかかわらず、イエス様は私の父、この父が天から誠のパンをお与えになる、これが印だとこうおっしゃったわけ。ヨハネ福音書が本当にこの福音書の初めで強調していること、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと、やっぱりあそこに通じるわけです。イエス様は確かに父、大工ヨセフがいるんだけれども、天にもう一人本当の父がいるんだと。その父のお考えを実現するために来たんだと。これが今日のところでも書いてありますけれども、私の父がってこういうふうにおっしゃったんです。それは本当にすごいことです。私の父が天からの誠のパンをお与えになる。誠のパン、マナも天から降ってきたものでありますけれども、あのマナに比べても実は誠のパンだということなのであります。マナではない誠のパン、マナ以上のマナ、誠のパンであります。で、この福音書には訳されていないんですけれども、私の天父が天からの誠のパンをあなた方に与える、こうあなた方ってなんか訳してないんですよ。これもういいと思って覗いたんですけれども、よくよく考えていきますとね、私の父が天からの誠のパンをあなた方にちゃんと与えるんだと。で、あなた方がそれを受け取ることができれば、本当にそれが印になるわけなんです。これがイエス・キリストでありますけれどもね、皆様イエス・キリストをなぜ信じたんですかっていうと、それはイエス様のことが分かって、この方が私のために世においでになった、十字架におかかりくださったんだと受け取ったね。そのものにとっては、私たちにとってはもうイエス様のなんか印、いろいろな印っていうのはいらないわけなんですよね。で、誠というのはじゃあどういう意味なんですか、本当のということなんですけれども、33節を見ますと、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。ここに書いてある世に命を与える、それが誠のパンという意味であります。世に命を与える、まあここでやっぱり世って聖書が書いてある、 これは何なのかということでありますね。聖書は神様が天地をお作りになったんだけれども、神様を知らずに生きているっていうこの世、これは神様から離れている、神様を知らない、受け入れないっていう点で罪深いと書いてあるのであります。神様を知らないっていうことね。しかしだからといって気に入らない、けしからんといって裁くとは書いてないのであります。まずは本当に世をイエス様が、神様はイエス様を通して愛して世に命をお与えになる、この世にね、私たちにこの世に、それが神様の恵みであり救いであります。ここに誠のパンの誠という意味があるのであります。世に命を与える、すなわち私たちに命を与える、私たちに命に生きるというその道を与える、ここに誠の本当の意味があるのであります。というふうにイエス様が言いますと、じゃあそれくださいってこう言いました。34節。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにください。昔、少し前でありますけども、サマリアのね、女とイエス様をお話になって、私が与える水はそれを飲むならばその人の中で永遠の命の泉になって、コンコンと水が湧き出るんだってイエス様がおっしゃったら、それください、もう毎日ここに汲みに来なくてもいいようにって、本当にごくごく飲む不思議な水だと思って、それくださいってこういうふうに女が言ったっていうところがありましたけれども、それと同じでありまして、じゃあそのパンくださいってもう言ったのであります。すると35節でイエスは言われた、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信ずる者は決して乾くことがない。私が命のパンであるってこういうふうにはっきりとここでおっしゃったのであります。5000人に以上の人たちにこうパンを配った。でそのパンを本当に人々は不思議に思って食べて満腹しました。で、ああこの男ならば私たちの王様になったらいいんじゃないかと思って、イエス様を王様にしようとしたんですけども、イエス様はそれはもう拒否なさった。でなお求めてきた人たちに不思議なことを言いながら、天から下ってきて世に命を与える誠のパン、これが私の父からあなた方に与えられるんだとはっきりおっしゃったんですが、ふんじゃくださいと言ったら、私が命のパンであるとお語りになったのであります。ヨハネ福音書の一つの特徴は、時々イエス様がびっくりするようなことを言われた。特に私ということを本当に強調します。今日のところも、私が命のパンである、私はよみがえりであり命である、あるいは私は道であり真理であり命である、私を信じなさい、私を見た者は父を見たのである。一つ一つの言葉をこう取り上げて考えていきますと、 もうイエス様は本当に大胆なことをおっしゃるんです。私が命のパンなんだ。どういう意味かと言いますと、続けて、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。私のもとに来る、あるいは私を信じる者は、信じる、私を信じろとはっきりおっしゃいまして、私を信じる者は飢えることも乾くこともないんだと。これも難しいですね。飢えることがない、乾くことがない。それは肉体としてね、お腹が空くことがないとかね、喉が渇くことがないって、そういうことではないということは皆様お分かりになると思いますけれども、じゃあ飢えることがない、渇くことがないって、これはどういうことなんだろうか。イエス様が大変有名な例え話をなさいまして、放蕩息子という例え話、親が財産家で生きているうちに財産を回って、で全部遊びほうけてなくなってしまった。で最後我に返ってとぼとぼ帰ってくるってわけね。あるいはその前に100匹の羊がいて、1匹がいなくなったら99匹を残してその羊を探しに行くって、そういう例え話もその前にありました。こう考えてみますと、自分自身を見失うということ、自分自身が分からなくなるということ、昔から言われている言葉で言いますと、自分は何のために生きているんだろうかって、これ通底すると思うんですけれども、自分自身が一体何者なんだろうか、自分が分からなくなる、あるいは自分を見失うってことがありますよね。そういう時は本当に苦しいんじゃないかと思うんです。いくら目の前においしいご飯があっても、いくら目の前にポカリスエットがあって、もう喉の渇きは大丈夫だってことになったとしてもですね、自分は一体誰なんだろうか、何者なんだろうか、一体生きてる意味は何なんだろうか、そういう根本的な問いに対して、私はイエス・キリストのものだ。で、私には天に父がいる。このイエス・キリストによって救い出されて、天に我が父よってこう祈る方がいらっしゃる。で、その方と共に生きているんだ。ということ。これが私が生きるパンだ。天から下ってきたパンなんだ。これを食べる者は天に父を持つんだ。これを食べる者は生きるんだ。という意味であります。で、イエス様も続けてこう書いております。36節で、しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。見ているのに私を信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。父が私に与えてくださったものは必ずみんな私のところに来る。そして私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私のもとに来る人を決してお前はダメだ、こういう理由で失格だ、まだ足りないとね、そういうことはないっていうのであります。 私のもとに来るものを受け入れる。決して追い出さない。私が天から下ってきたのは、自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。その御心とは何かと言いますと、39節で、私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで、終わりの日に復活させることである。追い出さないということ以上に、私のもとに来たものを一人も失わないで、一人も失わないで、終わりの日に復活させることである。終わりの日の復活、これも難しいことでありますけれども、しかし誠の救い、誰一人失うことなくちゃんと導く、預からせるということなのであります。すなわち、どんなことがそれぞれの人にあったとしても、私のものだ、私の羊だ。教理で言いますと、神の子という身分が与えられて、神の子であることは決して失われない。神の子としての特権を生涯にわたって喜んで、これを享受し、神の子としてキリストと共にこの地上の生涯を終える。で、復活の時には40節の後半にありますが、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。私がその人を終わりの日に復活させるとまでイエス様はおっしゃるのであります。で、その意味は、イエス・キリストを信じた者はもうキリストのものだと。キリスト者、クリスチャンというのはキリストのものという意味でありますからね。その特権を決して失うことはない。ゆえに、神を私の父よと呼ぶことができるのであります。そういう関係を築いて、またそういう関係の中で生涯生きていくということが、永遠の命を得て生きるということなのであります。その関係ができるかどうかというのは、イエス・キリストを受け入れるかどうか、この一点だというのであります。まあ、関係というのは目には見えませんけれども、とっても大切であります。ある小さな女の子なんですけれどもね、お母さんに誕生日のカードを書いた。そこに、私たちもお母さんのことを忘れないから、お母さんも私たち忘れないでねって書いた。で、もう一人の子は、私たちとずっと一緒にいてねって書いた、誕生日のカードに。普通はそうは書きませんよね。誕生日にお母さんに、お母さんの誕生日にね。まあ、しみじみと思いましたけれども、お母さんとの関係というのは本当に大切なわけ、それを失いたくないというわけなんですね。父との関係、父なる神との関係、聖書はそこに本当の命があるというのであります。その関係を作れるかどうかだ。それがイエス・キリストを誠の救い主として受け入れるかどうか、その一点にかかっているのであります。で、この関係は、この間も結論のところで言いましたけれども、死んでも失われません。イエス・キリストは死んで復活なさったお方でありますか。それどころか、40節にありますように、私がその人を終わりの日に復活させる、私があなた方を復活させるんだ だから大丈夫だ。安心しなさい。もう私を信ずるならば大丈夫ですよ。私が終わりの日に復活させるから。そういう関係を、ね、私とのそういう関係を受け入れなさい。喜びなさい。これがキリスト教における信仰であり、救いであります。お祈りいたします。